暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回はマイナンバー制度についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所総合政策部政策推進課総合情報室の舞田大地です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマがマイナンバーということで、だいぶ、馴染みのある言葉になってきたんじゃないかなと思いますが、まずはそもそもマイナンバーとはどういったものなのか教えてください。
はい、マイナンバーというと皆さん聞き馴染みがあるかと思いますが、正式には個人番号と言われるもので、日本に住民票を持つすべての方一人一人に割り当てられる個人を識別するための12桁の番号のことを指しています。この番号は情報漏洩によって不正に用いられる恐れがあるなどといった重大なケースを除いて、原則として生涯同じ番号を使うことになります。また個人番号に似たもので法人に割り当てられた13桁の番号、法人番号というものもあります。これらについては行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称番号利用法などと言いますが、これらの法律で個人番号や法人番号の割り当て、それからそれらの利用などに関して必要な事項が定められ、平成27年10月5日から制度がスタートしました。
はい、制度がスタートしてからもう結構年数が経つんですね。ということでこのマイナンバーなんですけれども、使い道と言いますか、この番号はどういったものに使われるのでしょうか。
はい、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3つの分野の中で法律で定められた行政手続きにのみ使用することができるとされています。国や都道府県、市町村など複数の機関にそれぞれある個人情報を同一人物の情報であると結びつけるため、これを情報連携と言いますが、この情報連携を行うための基盤として用いられています。社会保障の分野では年金、雇用保険、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当などの手続きでマイナンバーが活用されています。また税の関係では給与、退職金や報酬の支払いであったり、不動産や証券などの取引であったり、そういったお金のやり取りの際にマイナンバーの提供を求められることがあります。災害対策の分野では被災した方が給付金の支給を受けたり、被災者台帳の作成などにマイナンバーが利用できるとなっています。
はい、本当に様々な分野に用いられるんですね。普段生活していても何か登録する際にマイナンバーの情報を提示してくださいなど、そういったことが増えてきたので、だんだんこれが本当に当たり前になってくるんだなというふうに感じました。こちらのマイナンバーなんですけれども、何のためにこの制度が始まったかについても教えてください。
はい、これらの目的も3つあります。1つ目が行政の効率化、2つ目が国民の利便性の向上、最後3つ目が公平公正な社会の実現。以上の3つの目的を達成するためにこの制度がスタートしました。自治体などの行政機関ではそれぞれが独自の番号で個人情報を管理しています。例えば 住民票であれば住民登録番号、年金であれば基礎年金番号、健康保険であれば保険者番号というようなものです。マイナンバー制度が始まる前は自治体や機関をまたいだ情報のやり取りには個人を特定したり、個人に関する情報を得るためにさまざまな書類の提出を求められたり、確認などに多くの時間と労力を費やしていました。それぞれの機関にある個人情報を同一人物の情報であると結びつけるマイナンバーを導入することで、一つ目の目的の行政の効率化では、この人のものであると確定されるために必要なさまざまな情報の紹介、提供、確認のために要していった時間と労力が削減されます。二つ目の目的の国民の利便性の向上では、申請に必要な添付書類が少なくなり、手続きが簡素化、申請者の負担が軽減されます。3つ目の目的の公平・公正な社会の実現では、所得や社会保障に関わる行政サービスの受給状況をより正確に把握できるようになり、税の負担を不当に免れることや給付金を不正に受けるなどというような行為を防止できるようになっています。これらが制度を導入することで得られた成果ということになります。2つ目の目的の国民の利便性の向上の部分では、昨年の10月の時点で2500の手続きで本人確認などの書類の添付が省略できるようになっているそうです。
そうなんですね。本当にいろいろな手続きでもうだいぶ楽になっているんですね。はい、不正な行為などの防止もできるということで、これからどんどん活用されていくんだろうなと感じました。続いてはこのマイナンバーカードについて教えてください。
はい、マイナンバーカードですが、これはマイナンバーとは全く別のものです。マイナンバーは全ての国民に割り当てられていますが、マイナンバーカードはその交付を申請された方にのみ発行されるものです。カードの表面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、身分確認書類として利用できます。またカードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、先ほど申しました法令で定められた手続きを行う際の個人番号の確認に利用できます。
はい、このマイナンバーカードなんですけれども、交付申請してこの自分の手元に来るまでという、流れ、どういった申請が必要なのでしょうか。
はい、マイナンバーカードの発行には申請が必要というお話をしましたが、次はその交付の方法についてお話しします。制度が始まった平成27年10月から11月までの間に、マイナンバーが記載された通知カードが日本に住民票を持つ全国民に郵送されています。それ以降に生まれた方には出生届が受理された 2,3 週間後に通知カードが郵送されています。令和2年5月からはこの通知カードが廃止され、それに代わって個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が送られています。通知カードがある方はその台紙とマイナンバーカードの交付申請書が一体になっています。これらの交付申請書がある方はスマートフォンで申請書の QR コードからウェブサイトにアクセスし、顔写真を撮影して申請する方法や、パソコンからウェブサイトにアクセスし、申請書に記載の23桁の申請書 ID を入力して顔写真データを添付して送信する方法もあります。スマートフォンもパソコンもどちらもない方は証明写真を同封して郵送して、申請する方法もございます。また現在では証明写真機から直接申請できるものもあります。漢文二戸店、一戸店での設置を確認しています。交付申請書がないという方は市町村の窓口で再発行していますのでお問い合わせください。交付申請が完了すると通常だいたい1ヶ月ぐらいでマイナンバーカードが出来上がります。カードは役場に届き、申請者へはハガキで交付通知書が届きます。マイナンバーカードの交付を受ける際は届いた交付通知書と 運転免許証等の本人確認書類など必要なものをお持ちになって、交付通知書に記載されている交付場所にお越しください。また平日に来られない方のために、二戸市では月1回マイナンバーカード受け取りのための休日窓口を開設しています。開設日程は広報二戸15日号に掲載しておりますので、ご確認いただき、ご予約の上ご利用をお願いいたします。
はい、申請もとても簡単にできるんですね。休日窓口も開設しているということなので、まだ受け取りしていない方などいらっしゃいましたら、ぜひ広報二戸の情報をチェックしてみてください。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、税金を納付したいんですけど、どんな納付方法がありますか？
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は、市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、上法寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は、市役所各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
それでは続いて、このマイナンバーカードの利点、活用方法についても教えてください。
はい、マイナンバーカードを持っているとどんな利点があるのか、どんな活用方法があるのかといったところに皆さん関心をお持ちだと思います。マイナンバーカードの表面は身分証明に使えるというお話をしましたが、運転免許証の返納について考えているけど顔写真付きの身分証明書がなくなるので返納に悩んでいるという方、マイナンバーカードは無料で交付が受けられますので、ぜひご検討いただきたいと思います。病院や薬局などで見かけた方もいらっしゃるかと思いますが、健康保険証としての利用が令和3年10月20日から始まりました。将来的には診察券やお薬手帳とも一体化され、病院へ通うのにカード1枚で受診できるような環境が整備されるものと見込んでいます。またマイナポータルでの公金受取口座の登録が令和4年3月28日からスタートしています。 口座を登録していると年金や児童手当など給付金の申請をするときに口座情報の記入や通帳の写しを提出するなどといった必要がなくなります。新型コロナで全国民に10万円が給付されましたが、そういった緊急時の給付もより迅速に受け取ることができるようになります。新型コロナのワクチン接種を済ませた方も多いと思いますが、マイナンバーカードがあれば接種証明をスマートフォンに入れて持ち歩くことができます。昨年から Android 端末で電子証明書機能を利用できるようになり、スマートフォン一つでマイナポータルへのログインや各種手続きなどを実施できるようになりました。また令和6年度末には運転免許証が一体化されます。現在でも確定申告や自動車保険関係の手続きが自宅でできたりしますが、今後さらにオンラインでできる手続きは拡大していきます。マイナンバーカードには IC チップが搭載されていますが、こちらはマイナンバーの情報を含まないので、民間事業者でも活用が検討されています。具体的にはクレジットカード、キャッシュカード、ポイントカードなどとの一体化も進められようとしています。
はい、マイナンバーカードがあると本当にいろいろな、手続きだったりカードさまざま一体化されてどんどん便利になっていきそうですね。続きまして、マイナ保険証についても教えてください。
はい、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっております。利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータル、医療機関、薬局、顔認証付きカードリーダー、セブン銀行の ATM で行うことができます。紙の保険証が令和6年12月をめどに廃止される予定になっております。まだ申し込みされていない皆様におかれましては、混み合う前にぜひ申し込みしていただきたいです。
そうですね、令和6年12月をめどに廃止予定、結構早めにですね、申請の方申し込みよろしくお願いします。はい、それでは続いて、先ほどご紹介していただいたマイナンバーカードなんですけれども、現在の交付状況はどのくらい、皆さん達成されて持っているのでしょうか。
はい、令和5年12月末時点で全国平均が 73%、岩手県平均が 73.2%、 二戸市の平均が 69.5% と、全国平均、岩手県平均よりも二戸市が下回っている状況になっております。ぜひ交付の申請をしていただきたいと思っております。
はい、そうですね、二戸市もあともう少しで、平均に届きそうではあるので、まだ、交付していないよという方いましたらお早めによろしくお願いします。そしてこのマイナンバーカードの、個人情報の管理、これが一番皆さん気になるところかなと思いますが、これに関してはどうなんでしょう。個人情報の管理は安全なのでしょうか。
はい、マイナンバーを利用するにあたっては個人情報の漏洩や不正使用による被害などを防止するため、システム面と制度面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。システム面では個人情報は国が一元管理するのではなく、従来通り各行政機関が持つ分散管理の方法を取り、他の機関の個人情報が必要となった場合には専用のネットワークシステムから情報の照会提供を行います。特定個人情報を保有するシステムにアクセスできる人を制限し、通信する場合も暗号化を行うなどの措置を講じています。続いて制度面です。マイナンバーが適切に管理されているか、第三者機関である個人情報保護委員会が監視監督を行います。法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。またマイナポータルというサービスを利用して自分のマイナンバーを含む個人情報をいつ誰がなぜ情報を提供したのか確認することができるようになっております。そのため個人情報の管理は安全に行われております。
そうなんですね、そしたら安全に利用することができるんですね。はい、それではここまでマイナンバー並びにマイナンバーカードについてのお話ししていただきました。最後にラジオをお聞きの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、これから国全体が デジタル技術によって大きな変革を進めていこうとしています。マイナンバーカードはその基礎となる最も重要なものの一つと考えられています。未取得の皆様におかれましては、混み合う前にぜひマイナンバーカードの交付の申請をしていただき、大いに活用していただきたいと思います。
はい、そうですね。今後さまざまなものが一体化されていくんですもんね。ぜひ交付申請早めにお願いします。ということで、今回はマイナンバー並びにマイナンバーカードについて、総合情報室の舞田さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。ちょいそこ二戸実証運行についてお知らせします。二戸市では市民が利用しやすく効率的な公共交通ネットワークを構築するため、予約型の乗り合い交通サービスちょいそこ二戸の実証運行に取り組んでいます。予約を入れて指定した時間に指定した場所へ送迎する交通サービスです。乗降場所は錦帯地地区の自宅や指定停留所から錦帯地温泉駅、錦帯地診療所、カダルテラス錦帯地、二戸病院、ショッピングセンターニコアです。運行期間は3月29日金曜日まで。錦帯地地区の一部地域の方が対象で、運賃は一律500円です。会員登録し、電話またはインターネットで予約して利用してください。お問い合わせ先は政策推進課、電話番号 0195-233115、 0195-233115 です。リサイクルステーションについてのお願いです。二戸市内には11カ所リサイクルステーションが設置されています。中でも錦帯地コミュニティセンターと河原橋通り町内会館前の2カ所に利用が集中する傾向にあり、収集が追いつかない場合があります。集中を避けるため、他の地区のリサイクルステーションもご利用ください。リサイクルステーションの設置場所は他に福岡あざ上野沢地内、旧五辺地診療所、都前出張所敷地内、二佐台バス転校所内、白鳥体育センター、海昌ふるさと交流館、生き生き交流センター、旧コロニア工場前、旧大峰小中学校前に設置しています。お問い合わせ先は環境推進室、電話番号 0195-231682、 0195-231682 です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市役所総合情報室の舞田さんにマイナンバー制度についてお話ししていただきました。改めてマイナンバーとは、正式には個人番号と言われるもので、日本に住民票を持つすべての方一人一人に割り当てられる個人を識別するための12桁の番号のことです。この番号は情報漏洩によって不正に用いられる恐れがあるなどといった重大なケースを除いて、原則として生涯同じ番号を使うことになります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3つの分野の中で
法律で定められた行政手続きにのみ使用することができるとされています。国や都道府県、各市町村など複数の機関にそれぞれある個人情報を同一人物の情報であると結びつけるため、これを情報連携と言いますが、この情報連携を行うための基盤として用いられています。マイナンバーの導入目的は3つあります。1つ目が行政の効率化、2つ目が国民の利便性の向上、3つ目が公平・公正な社会の実現。この3つの目的を達成するためにこの制度がスタートしたということです。そしてマイナンバーカードですが、こちらはマイナンバーとは全く別のもの。マイナンバーは全ての国民に割り当てられていますが、マイナンバーカードはその交付を申請された方にのみ発行されるものです。カードの表面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、身元確認書類として利用できます。またカードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、法令で定められた手続きを行う際の個人番号の確認に利用できます。マイナンバーカードの交付申請については、制度が始まった平成27年10月から11月までの間にマイナンバーが記載された通知カードが日本に住民票を持つ全国民に郵送されています。それ以降に生まれた方には出生届が受理された 2,3 週間後に通知カードが郵送されています。令和2年5月からはこの通知カードが廃止され、それに代わって個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が送られています。通知カードがある方はその台紙とマイナンバーカードの交付申請書が一体になっています。交付申請が完了すると、通常およそ1ヶ月程度でマイナンバーカードが出来上がります。カードは役場に届き、申請者へはハガキで交付通知書が届きます。未取得の方は混み合う前にぜひ交付の申請をお願いします。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。